それでは今ご紹介いただきました通りですが、大和翔平先生より、マルコの福音書12章13節から17節を通して、カイザルのものと神のもの、カイザルのものと神のものと題しまして、聖書からメッセージをしていただきます。よろしくお願いします。
皆様おはようございます。とても身に余るご紹介いただきましたけれども、西大寺キリスト教会本当にとてもお世話になりまして、今回も何年かぶりで参りましたけれども、朝、先生からここに老人ホームができますと計画を前回お伺いした時は伺ったんですけれども、実は見せていただいて本当に、素晴らしいなと思ってこの礼拝に臨んでおります。今回は東京キリスト教学園デーということで、昨日からお世話になっています。明日は西下で、中学生と高校生の皆さんと会えるのを楽しみにしております。先生からご紹介いただきましたように、4月から学部長という任務につきまして、とても大学全体のことにこう全て関わるようになりまして、難しいという以前に力仕事だなっていうのが今の印象なんですけれども、学部長になりましたらつく職員がいますということで、虫明めぐみさんを紹介されました。こちらではめぐみさんと呼ぶんですね。そのアクセントがとてもこういいなと思って、いますけれども、とっても有能な方です。それで私もほっとしています。いつもニコニコして、また厳しいことも言われますけれども、しっかりした方ですね。本当に私これでやっていけるなと思って今この仕事を毎日、ついております。本当に西大寺の教会の皆様に心から感謝を申し上げたいと思います。私は福音交友会という関西に15ほどあるグループで救われました。大阪市の生まれなんですけれども、岸和田に転居しまして、そちらで岸和田聖書教会というところで信仰を高校時代に与えられました。で、京都で25年間牧師をさせていただいて現職に移ってきたんですけれども、高校生の頃のことを少し思い出しますとですね、宣教師の英会話クラスっていうのがありました。アンナ・パフっていうドイツ系のアメリカ人の宣教師が英会話のクラスをしてくださっていまして、私もそこに出ておりました。で、パフ先生はあまり日本語は覚えようと、もちろん日本語で話されるんですけれども、なかなかそんなに日本語にこう慣れない中で、ずっと働いてこられた方なんですね。で、そのパウ先生が、救助要配というですね、言葉を言われました。なんかカタカナで書くような感じなんですけど、救助要配という言葉をですね、私高校生の時に宣教師から聞いたことを思い出すんですね。四文字熟語です。で、宣教師からですね、その言葉聞いたことが忘れられないですね。宣教師たちは戦前、岐阜県の大垣にある美濃ミッションというところにですね、それぞれ個人的に要請に応えて、いらっしゃった方々なんです。で、美濃ミッションの今も様々な記録が残っているんですけれども、先生方がいらっしゃった時にはもう日本人の教職者はいなかったということであります。で、礼拝の前に救助要拝ということが求められたわけですね。皇居に向かってまず礼拝をして、でそれからキリスト教の礼拝をしなさい。で、最後には賛美歌の最後には君が代が刷り込まれていて、天皇を賛美するこの歌を歌いなさい。そういう時代でありました。で、日本人の伝道者たちはもう宣教師はですね、そういうことは絶対できませんということで立つんですけれども、 自分たちはもうそこまでは従えないということで、やめておられた、そういう時代なんです。で本当に今も特攻の資料に残されているんですね。同志社が編集しているんですけれども、本当に意志を持って追われるような、経験をなさったんですね。で発端はですね、日曜学校の子どもたちが今日も先生にホテルから送っていただいたんですが、五穀神社、ここが岡山の五穀神社です、紹介されましたけれども、小学校の子どもたちみんな連れて先生がですね、神社参拝にこう戦前行くわけですよね。で子どもたちは教会学校でその神様でないものを拝んではいけませんと先生から教えられて、その通りに小さな子どもたちですけれども頭を下げなかったんですね。でこれが発端になりまして、大垣市を挙げてですね、ミノミッションを追い出せって、今でもそのチラシとかそのポスターとかミノミッションの方は残しておられますけれども、大変な町を挙げてのですね、教会を追い出せということになった、そういう町なんですね。で宣教師たちはですね、それに従いませんということで、やがて抑留されましてですね、ある一部のところにこう要するに抑留されて、その後強制的に母国に返される、そういう経験をされた方々なんです。でアメリカに帰りますと英雄扱いだったそうです。でもその宣教師たち、みんな女性たちなんですけれども、決して日本の悪口を言わなかったらしいんですね。アメリカの方々はそれを期待してこういろんな集まりがあったそうですけれども、決して日本の悪口を言わなかったそうです。で戦争が終わった後、もう一回日本に行こうと決断してくださったんですね。フィラデルフィアという町でジャパンゴスペルフェローシップという最初のグループを作りましてですね、で日本にやってきてくださったんです。でそれが福音交友会なんですね。京都から和歌山まで伝道しようというビジョンを持って、宣教師たちが始めてくださいました。で私はその働きの中で、高校1年生の時に救われて牧師になりたいと願い与えられましてですね、今日このような人生を歩ませていただいたことを本当に感謝しております。でパク先生は晩年ですね、アメリカに戻られまして、宣教師のための老人ホームというところでですね、天に召されましたけれども、今のこの時代、私改めて宣教師たちがどういう中で生きられたんだろうかということをとても身近に感じるようになりました。で今朝はこの皆さんもよくご存知のこのマルコ12章13節から17節のところから、そのことを今の時代、またかつての時代覚えながら、このイエス様のお言葉に聞きたいと思います。でこの13節からですけれども、イエス様は罠にかけようということですね。パリサイ派とヘロデ党の者、普段仲は悪いんですけれども、その結託するんですね。よくこういうことはあります。一人の人に向かって、普段は仲は悪いんですけれども、この結託しましてやってきたわけです。で14節ですね、彼らはイエスのところに来ていった。先生、私たちはあなたが真実な方で誰をもはばからない方だと存じています。あなたは人の顔色を見ず、真理に基づいて神の道を教えておられるからです。ところでカイザルに税金を納めることは立法にかなっていることでしょうか、かなっていないことでしょうか、納めるべきでしょうか、納めるべきでないのでしょうか、という問いかけをしたんですけれども、虎視眈々とですね、追い詰めようというふうに狙っているわけですね。で当時はこのローマ帝国の属国であります。で人頭税を取られていたわけですよね。でもしこうイエスがカイザルにですね税金を納めるべきであるということを言いますと、これはユダヤ教の人々がですね、とんでもないことだと言って、追い詰めることになりました。また 治めるべきではない、そういうことを言いますと今度はですねローマに歯向かうのかということで、これもまたですね追い詰めることができる、そういう最初からあの罠にかける、そういう質問だったわけですね。でその時にあのイエスが言われたのがこの短い言葉です。15節、イエスは彼らの偽装を見抜いて言われた。なぜ私を試すのか。デナリ銀貨を持ってきて見せなさい。彼らは持ってきた。そこでイエスは彼らに言われた。これは誰の肖像ですか？誰の名ですか？彼らはカイザルのです。と言った。するとイエスは言われた。カイザルのものはカイザルに返しなさい。そして神のものは神に返しなさい。もうこれで決まったわけですね。もう何も言えなくなったわけであります。私はこの時代のこの、銀貨っていうのは持ってないんですけども、自分が今持ってるので、ちょっと今日は探してきました。ちょっと変わった、周りが銀で中が銅というやつですね。これカナダのコインですね。あのバンクーバー行った時にそのまま持って帰ってきたんですけれども、ここにある肖像はエリザベス2世です。エリザベス2世ですね。でこれは一番新しい綺麗な銀貨ですけれども、初めてカナダの人がエリザベス女王の肖像を描くことを許されたらしいんですね。で、冠がついてないんです。これが一番新しい銀貨なんですね。つまりカナダの元首はエリザベス女王なんですね。首相はいます。しかし国の主はこの方なんですね。エリザベス女王なんです。で、エリザベス2世ということがあのここに、つまり名が彫られています。この国を治めるのはエリザベスであるということですよね。で、当時 の今も残っておりますけれども、当時の銀貨にはローマ皇帝のカイザルのですね肖像が彫られ、でその名が刻まれておりました。イエス様は言われるわけですね。これは誰の肖像ですか？誰の名ですか？当然皇帝のものであります。では皇帝に返しなさい。これはですね、その税金は当然納めるべきですということですね。何か私たちは国家に反乱を起こしたり、そんなことをすることはしません。古代の教会もしませんでした。私たちも日本の国民として税を納め、法律を守り、憲法のもとに生きています。で、建てられた日本の国家を重んじて生活しています。で、その中で教会伝道をしですね、あの教会を立て上げているわけです。ですから私たちもその皇帝に税を納めるようにこの国の政府を重んじてそこで生きているんですね。でこれはあの周りに聞いていた人も当然そのように聞いたわけですけれども、問題はその次ですよね。カイザルのものはカイザルに返しなさい。でそして神のものは神に返しなさいとおっしゃったんですね。神のものっていうのは何でしょうか？私たちですね。私たちに刻まれているのは神様の像です。神に似せて作られているんですね。驚くべきことですね。私たちは目に見えない神様に見せられて魂を与えられて生きております。で、たったお一人の神様に似ていますから、私たちはかけがえのない存在です。で、神様ご自身が三位一体の豊かな交わりの中で生きておられるように、私たちもこの教会の交わりの中で私は生かされているんですね。私は一人クリスチャンですっていうのはないんですね。教会の交わりの中で神に似せられていますから、共に生きる中でたった一人の存在として、私たちは生きています。で、神様に似せられていますから、私たちは永遠を思うんですね。死んでからどうなるんだろうか、私が生きている意味は何なんだろうか、そういうことを考える、私たちは不思議に考えるんですけれども、それは神の像が刻まれているからなんです。で、神様に出会った時に初めて私たちは安堵することができて、アウグスティヌスが言っていますけれども、初めて私はこの方のもとに、この方を仰いで、この方のみを神として生きていくものなんだというふうにですね、 かり人生の土台が座るんですね。これが私たちがクリスチャンにされたということの大きな意味です。他のものに向かうものではないんですね。神様の像が刻まれています。あなたは私のものだと神様は今日もおっしゃってくださるんですね。ですからこうして兄弟姉妹と共にこの交わりの中で、あなたは私の主です。で、私たちは罪あるものですから、今日もご一緒に罪を告白して一緒に主の前に出るときに、イエス様が私を今日も許していてくださる。イエス・キリストのキリストの十字架を仰いで新たに平安を得てですね、神の前に生きることができるんです。人生の軸がですね、ぶれないんですね。これは私たちが神のものとして作られているということであります。イエス様がおっしゃったのは、神のものは神に返しなさい。あなたは神のものです。誰のものでもありません。あなた自身の魂を神様に返しなさい。神のみを礼拝しなさい。他のものを礼拝してはいけません。神のみを礼拝しなさい。で、この言葉にですね、もう偶の音も出ないほど、言わんとすることが彼らは分かったわけですね。で、もうこの後何も言うことができなくなった。こう有名な言葉なんです。皆さんもよくご存知のところであると思います。当時はですね、皇帝崇拝ということが行われていました。カイザルは主ですと告白させられた時代なんですね。で、そんな中でイエスは主ですと告白すること自体が非常に危険だったんですね。しかし、キリスト者たちは反乱を起こしたり、税金を納めないとか、そんなことを何もしませんでした。それは忠実な市民として生きて、そして神のみを神とする礼拝をですね、捧げながら、最初は奴隷の人たちから信仰が広まっていって、で、礼拝はそのカタコンベっていった地下の、要するにやるところがありませんから墓場でやったりしていたんですね。で、弾圧が来ました。しかしいくらやってもですね、キリスト者たちは私は神のものです、告白は捨てなかったんですね。そしてやがて皇帝がキリスト教を認めるようになり、そしてひっくり返ってですね、キリストを国教にします。で、そんな風にですね、小さな小さなキリスト者たちがローマ帝国をひっくり返していった、そういう歴史があるんですね。でも、その原則はこれなんです。カイザルのものはカイザルに返す、良き市民として生きる。しかし、あなたは神のものである。神のものは、あなたの心は神様だけに捧げなさい。私たちがこの礼拝を捧げるということは、自分からやることですよね。強制されてやることではなくて、で、あなたは私の主です。今日も告白をしています。で、その礼拝を神様は喜んでいてくださるということであります。で、私は最初に戦前のお話をいたしましたけれども、戦前のことを振り返ってみますと、何か遠い話のようにこれまでですね、思ってきました。まあ、勉強はしていました。で、どういうことが教会であったのかっていうことは学んでいましたけれども、今非常にですね、身近なものとして迫ってきましたですね。で、そのことを改めて、今朝は皆さんと覚えながら、このイエス様のお言葉を受け止めたいと思っております。もうあと一歩で、戦争のできる国になろうとしています。本当に思わないことでしたけれども、その土俵際でそれをですね、寄り切らせないように頑張っているのは公明党の人たちなんです。宗教者ですね、人の心の自由を守るということでは一緒なんですね。私たちが信仰の自由を守るということは、この日本の国の全ての人たちの心の自由を守るということでありますから、そこで、不思議なことに頑張っていてくれていると。当然それは、憲法をまず 問うてですね、やらなければいけないんじゃないかということをですね、創価学会が言ってくれてますよね。本当に思わないことになりました。戦前ですね、富田満という先生がいらっしゃいました。これは私たちと非常に近いキリスト者であります。明治学院の神学部で学び、プリンストン神学校で学んだ、リフォームドのですね、神学を学んだ方ですね、有名な話です。この先生が日本キリスト教会の長になり、そして日本キリスト教連盟の議長となられて、1938年当時の日本が治めていた朝鮮に行きまして、シキチョルという牧師にですね、神社参拝を迫ったという歴史的な出来事がありました。何も日本の政府はキリスト教を捨てようとは言っていないと、キリスト教を捨てて神道に改宗せよ、そんなことを日本の国が迫ったか、こう言うんですね。ただ国家の祭祀、祭りですね、国家の祭祀を国民として要求したに過ぎないではないか、こう言ったんですね。皆さんこれどう思われるでしょうか。別に日本国はあなた方に、韓国のですね、キリスト教のイエス長老会の指導者ですね、別にその日本国はあなた方にキリスト教を捨てて神社に改宗せよと迫りましたか、そんなことやってないでしょう。ただ単に国家の祭祀を国民として要求したに過ぎないではないか、従いなさい、こういった歴史があるんです。1938年です。でこれに対して、この長老教会のシキチョル牧師はですね、これに従わなかったわけです。神社参拝は偶像崇拝です、従いません。でそして大変な弾圧に遭っていくわけであります。でその時にこの富田牧師が何と言ったかと申しますと、そのあなた方は明治天皇が与えた信教の自由に対して冒涜を働いた、こういうことをですね言ったという歴史を私たちは覚えてきたわけですね。やがてですね、1941年になりまして、日本のキリスト教会全部一つにまとめられるんですね。一つにならないとこう許さない、日本政府が、一つにまとめまして、日本キリスト教団になりました。で富田先生はその通りに、選ばれまして、そして明治神宮にこう参拝をするんですね。そしてその日本キリスト教団の将来のために祈願をした、でこの歴史があります。やがて私が奉仕していました教会の隣にホリネス教会がありました。でそこに牧師夫人のお母さんが一緒に住んでいらっしゃって、そのご主人は弾圧を受けた方でした。朝6時一気にですね、その特攻がやってきて、牧師は引っ張られた、ホーリネスのあの事件ですね。でその先生はそのもう半死半生にされてですね、その獄中で亡くなりはしなかったんですけれども、戦後6年ほど生きて亡くなられた、弾圧を受けたんですね。でこの時にですね、文部省はこの富田先生代表ですねを通じて、そのホーリネスの教会の設立の認可を取り消し、で教師たちに辞任を通知するということを、させた事件があるんですね。でこういうことがですね、ごくごく最近にあったわけです。で私はこれまでですね、こういうことは歴史の出来事であるというふうに本を通して学んできましてですね、こういうことが再びあってはいけないとは思って、もちろんそのように、ずっと思って来たわけですけれども、今ここに至って、このようにですね、その力が加わった時にそれに対して、こうして立つということの難しさを今本当に覚えさせられています。これはですね、人事とはもう考えられないという思いがいたします。 で、政治というのは動いてしまうともう力で迫ってきますから、私たちは今声を上げられる時に預言者として、上げなければならないということをですね、改めて思うわけですけれども、この歴史を振り返りますとですね、そのカイザルのものはもちろんカイザルに返すんですけれども、神のものは神に返しなさいとイエス様は一言おっしゃいました。あなたの心は誰にも支配されてはいけない、あなたの心は神様のみを礼拝するものとしてこの像が刻まれているんだということですね。この御言葉に立つということの難しさ、私はですね、改めて難しさということを今思うようになりました。どんな揺さぶりが来るだろうか。で、またこのイエス・キリストをその追い込むような詐術ですね、どんな言葉を浪してですね、教会にこの力は加わるだろうか。で、そんなことを思いながらもですね、本当にこう改めて祈らなければと思っております。で、東京キリスト教大学もですね、いわゆるミッションの一つですね、かつてミッションスクールでもこういうことがありました。青山学院大学というのがありますよね。こういうことになったんですね、政府はですね、補助金を削っていくんです。で、TCU もですね、随分補助金で支えられていますから、これを削られますとですね、もう窮地に追い込まれますね。そして、青山学院であったことは、天皇陛下、その皇后ご夫妻のそのご神宴をですね、礼拝堂に奉安殿を作って飾りなさい、こういうのが来るんですね。で、その教師たちはこれに抵抗したそうです。しかしですね、青山学院の歴史を見ますと、府警から突き上げが来て、そして置かざるを得なくなったと書いてあります。つまりその先生たちもですね、学校に子どもたちを送ってくれる父兄たちからですね、その国家に従えというふうに圧力が加わったときに、そこにこうすることができずですね、その大学のチャペルにですね、その天皇を祀るということをせざるを得なくなった。これもごく身近な歴史なんですね。で、これまでそういうことがあったでも済まされない時に、私たちは日本の教会は今立っているんだと改めて思うんです。何か私たちの団体も戦後できた団体ですから、戦前あったことに対しては何も言えないなと思うんですね。今自分がどうなんだろうか、様々な言葉でこう、語りかけられた時に、指揮者の牧師たちのようにですね、私たちは偶像礼拝はできません。で、多くの人たちが、牧師たちは殉教もしていますよね。学校は潰れています。TCU が交流を持っている創新大学っていう、立派な新学校だけで2000人ぐらいの、大学があるんですね。私たち韓国行った時、そこを訪問いたしまして、その歴史を見せていただきました。そうしますとですね、一度潰れているんです。学校をですね、解散しているんですね。で、それは妥協するんじゃなくて、もう自分たちは一度大学を畳みます。そういう歴史を持ってるんですね。で、そして戦後になって、また新たに復活してですね、そして彼らの両親は傷んでいないんですね。で、私どものその日本の教会の歴史を振り返りますと、今我々が戦後の我々が何も大きなことは言えないんですけれども、様々な挫折がありました。今これからの時代ですね、本当に私たちが地の塩として、世の光として、また預言者として声を上げる。この国が神を恐れ、そして一人一人の人の心の自由が守られて、私たちの心はですね、神様だけに捧げるものであります。これ強制されるものではないです。この西大寺の教会にさらに多くの人たちが自分からやってきて、私の主はあなたです。告白する。これがですね、神のものを神に返すという意味ですね。 で、私たちはカイザルのものはカイザルに返すものなんですけれども、しかしひとたびこの神のものを神に返すことを禁止されたり、それに対して圧力が加わるときには、私たちはそれに対して抵抗します。これがキリスト者の歩みです。いろんな厳しいところをこれまで2000年の教会が歩んでまいりました。私たちもですね、今の時代、今は声を上げることができますから、本当にこの国が平和を守り、人の心の自由を守り、そして私たちがキリスト教会として本当に証しをしていけるですね、そういう国として、アジアの国と仲良く手を結んでですね、これから歩んでいけるように祈っていきたいと思います。本当に緊張を持って祈っていきたいと思うんですね。日本の国が、諸教会が、またキリスト教会のさまざまな大学があり、学校があり、さまざまな団体がありますけれども、そういうところに立つ指導者たちが支えられて、本当にこの私たちのキリスト信仰をですね、しっかり立って守っていけるようにですね、本当に心から祈っていきたいと思います。で、そういう時代に私たちが今生かされている、神様が今私たちをそういう時代に置いていてくださるということを覚えて、歩んでまいりたいと思います。世界中にキリスト者たちの仲間がいますから、世界の方々に共に祈っていただいて、この国がその神様を恐れる国として歩み続けられるようにですね、祈りつつ歩んでいきたいと思います。一言お祈りをさせていただきます。カイザルのものはカイザルに返しなさい、神のものは神に返しなさい。イエス・キリストの父なる神様、あなたが何よりも大切なものとして私たち一人一人の心を今も見ていてくださることを覚えます。この世の権力や地位や勢力ではなくて、私たちの心をまっすぐにあなたに捧げることをこそあなたは喜んでくださいます。私たちにあなたご自身の姿を刻んでくださり、こうしてあなたの前に出るときに私たちは心の平安を得、生きる土台を得て、この社会に使わされていることを感謝をいたします。どうかこの国があなたを恐れ、そして人の心を踏みつけることのないように、どうかあなたがこの国をお守りください。そしてキリストを告白するこの国のすべての教会、兄弟姉妹、すべての学校、どうか固く守ってください。どのような時にもあなたを見上げるキリストの民として私たちが生きることができますように。本当にそのことがこの国を愛することであり、この国を守ることであると改めて思います。そのようなものとして国を愛し、あなたを愛するものとして私たちが生きてまいりますように、どうか力を与えてください。この礼拝において唯一あがめられるイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。